ひばりクラブの皆さん、おはようございます。武田邦彦です。ちょっと、この前録音したものがですね、なんだかよくわからないんですけども、消失してしまってですね、しかし、あんまり録音した内容が満足にいかなかったんで、コンピューターが考えて、どっか やっちゃったのかもしれませんが、録音し直しということで、テーマも少し変えまして内容をですね、お話をしたいと思うんですけども、今からそうですね、15年ぐらい前だと思うんですが、ある小説を読んでいました。時代物ですね。江戸時代に相当する時代の小説を読んでおりましたら、そこである家のですね、若い、まだ修行中の男性ですね、男の子。まあ、年として17ぐらいだと思いますが、17歳ぐらいの男の子が出てきます。で、旅から帰ってくるんですね。で、お母さんが、息子が、若い息子が一生懸命勉強して旅から帰ってくる。ごちそうあげたいということで、何か果物のですね、干したものを、里漬けしたようなものですね。それを用意しておきましてね、疲れたからまあ甘いもんでも食べさせようと思ったんでしょう。で、息子がそれを出されますと、まあご飯、息子ご飯食べてたわけですが、まあご飯の後に今で言えばデザートですね。デザートで出したら、息子がですね、いや、お母さん、私はまだ修行の身だし、武士ですから、こんなに贅沢なものはどうかと思いますと。商人なら食べるでしょうけど、私はご遠慮申し上げますと。まあ、こういったシーンが出てくるんですね。で、よく日本では士の交渉とか言ってですね、武士はいつも威張ってて、まあ、これは間違いですけど、間違って伝わっておりますが、切り捨てごめんとかですね、刀を刺してて、それを商人を切るために使うと、そんなことありませんが。まあそういうですね、話もあって、多くの人はこれを読むひばりクラブの人も、江戸時代なんていうのは非常に武士が威張ってたんじゃないか、こう思いますけど、そうじゃないんですね。私が調べてみると、大名は別なんですね。大名っていうのは、極めて特殊な立場にありまして、まあ非常に大きな大名で、50万石とか20万石とか取ってるような大名でもですね、そこの下で働いてる家老ぐらいになったよ。一つ下に下がっただけで、5000石とか3000石。それからさらに普通の武士は1000石とか2000石というようなものしか取ってないんですね。つまり武士の収入ってはものすごく差があるんですけども、これは、一般的に武士が贅沢だったっていうんじゃなくて、全部、武士っていうのはですね、主人のために命を捨てるっていうのが一つなんで、主人だけは非常に違う立場にいるんですね。お城に住んでおります。まあ、その代わり、お城を攻められて、やられてしまったら家族ともとも死ぬと。まあ、そういう非常に大きなデューティーっていうか役目を果たしているわけですね。で、一般の武士は、まあまあ、ひどい時には長屋、一番下級武士は長屋みたいなところに住んでおりまして、それで食べるのが精一杯と。大体の武士はかなり貧困でですね、役所から帰ってきますと、虫かご作りとかですね、それから傘の紙張りとかですね、まあ、そういう内職を夜、それも家族で、一つの安頓かな、明かりを頼りにみんな集まって、家族中で、内職をすると、まあいうようなのが、まあ、下級武士の生活であった。で、まあそういうところから見て、一回ちょっと調べてみましたら、お役所さんですね。まあ、の頃はお役所さんが大体人口の 80% ぐらいおりまして、まあそういう意味ではもう、お役所さんで、まあ国が成り立ってたわけですが、お役所さんの実質的な収入。まあ頃、まだ商売とかそういうのがですね、行き渡っておりませんので、お役所さんは全部自分で作ったものを自分で食べてますので、まあそういうのを換算が難しいんですけど、一応換算してみますと、ほぼ武士とお役所さんとは、同じような生活をしておりました。しかし何が違ったかって、お役所さんは一生懸命、米を作り、例えば米は非常に年貢に納めなきゃいけないので、そうじゃないようなこと、もの、例えば麦とかさつまいもとかですね。まあそういったものは年貢に取られないか、もしくは年貢の比率が低いもんですから、まあそういうものでしのぐと、まあ、いうような生活をしておりました。したがって、まあ、実質的な所得、これも計算しなきゃいけないんですが、まあ、これ経済学者が計算した例がありますので、それを参考にして比較しますと。武士とお役所さんはほとんど同じなんですね。ですから、お殿様を別にすると、 まあ、日本中が同じような生活をしております。まあ、これは、京都におられた、公家さんとかですね、天皇陛下とか、まあ、天皇陛下はちょっと御殿に住んでおりますが、まあ、公家なんかもですね、まあ、非常に貧困で、まあ、公家なりの生活はしてますけども、それほど差があるわけじゃないんですね。ところが、現在の日本はですね、まあ、社長さんとか、中小企業の社長さんも含めまして、会社でまあまあの地位にある人はですね、まあ大体年収が2000万円から2億円ぐらい、まあいうことで非常に高いんですね。まあそれに対して一般の国民が460万円と、それからさらに母子家庭なんかはですね、230万とか260万とかいうようなことで、ものすごく差があります。フランスのこういう格差研究所みたいなのがありまして、まあデータいっぱいあるんですけども、各国ともそうでですね、非常にあの格差が激しいんですね。で、どうしてこんなに社会が民主的になり、平等になり、選挙があり、自由な発言が許されるようになったのに、実はフランスも日本もですね、封建時代の、フランスで言えばルイ王朝とか、まあそういった時代とですね、今、それから日本でも徳川時代と今を比較しますと、むしろ平等じゃなくて格差が広がってきてると、まあ、いうのは、多くの人が指摘するわけであります。で、この格差の広がりも、まあ、商売上はですね、いかに税金がかからずにお金を取るかと、まあ、いうことで一生懸命なのが、まあ、あの政治家とか実業家であって、それで格差はどんどん広がってて、この前あのそういう平等研究所、世界の平等研究所がですね、整理したグラフを見ますと、世界平均でですよ、世界平均で、社会の上位 10% の人たちが、その国の国民の富の 75% を取っている。つまり、国の10分の1の人が4分の3の国の富を持っているっていうふうに非常に不平等なんですね。で、これで今度私が、総チェックをしたときにいろいろ調べた中に、それがこういっぱいあったんですけども、格差がですね、自由平等ということが言われたフランス革命の後の方が、実は平等じゃなくなってると。ここに平等の空気という逆張りって言いますかね。そういうことで、多くの人の不満を買ってるわけですね。つまり平等だと言いながら、それは形式上、金持ちが言ってみれば貧乏人に嘘をついて、平等の仕組みを作ったようにして、昔よりか、さらに格差が広がってると。で、これはもちろん不満になりますね。まあ日本で言えば、かつて 25% だった国民の税金と、それから厚生労働関係のお金をですね、足し合わせて、国民の総収入の 25%、4分の1が徴収されてたと。まあこれはバブルの時にそうだったわけですね。ですから国は発展したんです。日本国がどんどん経済発展したのは、徴収金が 25% だったからですね。25% だと、これは歴史的にもそうで、40% まではなんとか国民が働くと言ってるんですね。40% を超えると、もう絶望感に苛まれて、働かない人がどんどん出てくるので、で、国が衰退すると言われて、その通りになっております。現在は、およそ徴収金が 50% になりました。もちろん、消費税は取られましたね。まあ、いろいろ、厚生労働の厚生費というのはそれほどになってないんですけど、まあそれでも年金とか医療費とか、まあそういうのが増えておりますから、結局今 50% ですね。そうすると 50% になると、国民はどういう気持ちになるかって言ったら、まあ、家に引きこもる人が出てきたり、それから、将来の希望を失って、働く程度を緩める人がいるんですね。これが一番問題なんですね。その、平等の空気の一番の悪いのは、悪さをする人が、平等だ、平等だと言いながら、実は平等でないっていう、その複雑なことをし始めるんですね。アメリカですと、大富豪の税金がほぼ 0.1% とか、まあそういうふうになってる。つまり税金の控除のシステムが非常に複雑で、まあ税理士をお抱えしてですね、そして税金逃れを一生懸命する。まあ例えば、株式で収入を全部もらって、その時の株価を非常に低くしておくと。で、株価が低い時に株式をほとんどただ同然でもらって、そしてその後に株価を上げていって、どっさりと資産を作るという、こういうふうな、まあ、 いろんなやり方がありますね。それを悪意でやってる場合だけでもないんです。まあ、つまり会社を最初作るときには非常に悪いと。その時に、株を自分の金でやるわけですから、実業家のやることが全部悪いわけじゃありません。それが社会的に影響が及ぶほどやるとどうなるかっていう話ですね。で、まあ、もちろん 50% を超えると、自暴自棄になっちゃうんですね、国民は。もう、働いてもどうせ取られるからダメだ、ってことになって、働かない人が出てくるということになります。ちょっと、目覚ましが鳴りましたんで、ちょっとそれを止めてきます。どうも失礼しました。もう一回、録音をやり直すっていうこともあるんですが、今日はやり直しの録音なので、やり直しをせずに、このまま、再スタートしたいと。皆さんには大変失礼いたしました。実は自宅でやってますと、子供がピューと入ってきて話をしたりですね。まあ子供っても孫なんですけど、僕の場合。それから、御用聞きの方が来られたり、宅急便が来たりですね。たびたび録音をし直すことがありますが、まあ今日はお許しを得てですね、やりたいというふうに思っております。ということで、そういうことをやる人が誰か、ここが問題なんですね。それが、ここにちょっと書きましたが、メディアの人、それから政治家、あと大学の先生ですね。となるとですね、もちろん株を持ってる大会社の社長さんとかそういうの全部そうですけども、まあそれは商売、ご商売やってるからね、若干いいっちゃいいんですよ。商売ってのは若干金儲けすることが目的ですからね。しかし、メディアの人とか政治家とか、それから大学の先生なんていうのは、お金を儲けるために仕事をしてるんじゃなくて、国のために仕事をして、その結果としてお金をもらうっていう、そういうタイプですから、逆ですね、方向がね。まあ、いいことをすればお金がうんともらうのはいいけども、最初からお金をもらうことを目標にやるっていうのが、ややどっちかっていうと社会的には汚い方法ですからね。まあ、そういう意味では、そうなんですね。それで、私が、まあ、まだ、僕は随分コロナもんですから、生まれた時っていうか、まあ、その時にはまだ私は小さかったかもしれないけど、世の中の雰囲気がありますし、僕の親父とかお袋は明治生まれだったりしますからね。そうすると、その人たちの教育を受けたのが、家庭にも話が出ます。まあよく私が言うように、昔のお母さんっていうのは、台所でお皿を洗いながら、滝蓮太郎の歌を口ずさんでた。娘さんはそれを聞いて育つ。ところが今、小説も音楽もみんななくなっちゃいましたから、まあそういう意味では、そういう文化的な雰囲気の中で家庭生活を営む人って減ってきたんですね。その一つとしてここで例を挙げますと、昭和の初期時代はですね、我々の親父関係ってどう言ってたかった。例えば大学に進学するときに、自分で好きなことをやりたいんだったら私立に行けと。親父がですね、親父が金出しますから。そしてまあ日本だけですけどね、これは。日本だけは戸籍がありまして、親子関係が存在しますので、18を過ぎても、大学18過ぎてですけど、18を過ぎても、親父がお金を出すのが普通なんですね。で、よくそういうね、そういう封建的なことは良くないとかね、戸籍が良くないとかね、それから男女が同じ戸籍でなきゃいかないとかね、そういうことを言う人っていうのは、いいとこ取りなんですね。日本の場合は戸籍がありますから、親子関係っていうのは18では切れませんから、18歳では切れませんから、親が、学費を出したり、息子が家に住んでたり、娘がずっと世話になったり、結婚するまで家にいたりする。だけども、戸籍のない国、まあアメリカ、ヨーロッパ全部そうですけどね、世界ほとんどそうです。世界は200カ国の国のうち7カ国しか戸籍がありませんから、みんな親子関係は基本的には18歳で切れてしまいますから、息子は、とか娘は自分でアルバイトしたりして、学費を出して大学に行くと。まあこういうふうになるわけですね。で、しかし、日本では戸籍で縦で繋がってますから、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、自分たち、子供たちずっと繋がってますので、まあその繋がりの中で生活すると。私はこの永続性を持った社会の方がいいと思ってますけども、まあこれをお聞きの方は、個人個人の方がいいと思ってるかもしれません。で、個人個人の場合は、自分で学費を払いますね。ですから、国立大学は安いけども、私立大学は高いから、だからっていうことになるんで、少し状態が違うんですね。で、まあ僕らの時代の親父は、自分のことをやりたいんだったら、私立大学に行けと。で、国のために働きたいなら国立に行けと。まあこういうふうによく言ったもんですね。それは、自分がお金をもらった時に、そのお金が国民から出てるか、それとも自分から出てるか、 そういうのに責任を持てっていうことですね。国民からお金をもらって自分のために働く。これは汚いっていう感じがあったんですね。それは私の若い頃はまださらにありました。私も小学校で覚えてるんですけども、お金持ちの家を見ながらみんなで、少年がね、林立てて、あの家はなんか汚いことやってるらしいって言ってましたよ。つまりお金を持ってるってことは汚いことをやってるんだっていうのがある程度リンクしてましたね。だから今、自分のことやるんだったら私立大学。国のために働きたいんだったら国立大学。なぜかって言ったら国立大学は安いって今思ってるんですよ。今自分のことだけ皆さん考えてますからね。自分が得するためには国立大学。こういう感じ、考えなんですね。親父もそうだったりするんですね。だけど、当時はまだ江戸時代からだいぶ経ちましたけどね。江戸時代からだいぶ経ったけど、それでもやっぱり日本人の心、公共性に対する忠実な心を持ってたんですね。したがって、国立大学に行ったら、国民から税金を受け取って教育を受けるんですね。ですから教育費の、東大とかそういうところは、自分が出す教育費の10倍ぐらいを国民が払ってくれてる。なんで国民が払ってくれてるかっつったら、将来東大を出たら国のために働くんだと。だから彼らに応援しようって言って膨大な教育費を国民が払ってる。もちろん国民は日々の辛い生活をしながら税金を払ってると。こういうふうになるわけですね。で、格差も今よりか低いと。いうことで世の中が、非常にいい感じで進むんですけども、今は実はここに書いたメディアとか政治家とか大学の先生なんかがですね、自分は高級である、もしくは国立大学出てる、もしくは税金をいただいてる。例えばメディアですと消費税も現在メディアだけは免除されてるのが多いんですね。それはどうしてかというとメディアは国のためにやるから消費税を減免しますってこうなってるわけですね。政治家なんかほとんど無税だったり、いろんなものが無税だったり、するんですね。大学の先生は、あまりそういうことないんですけど、それでも、大学の先生の優遇措置ってのはやっぱりあるんですね。ですから、今の偉い人、つまり教養のある人っていうのは、実は汚い人なんですね。で、今、いろいろな問題があります。ここで書きましているように、今度私たちが不幸になる。なんで、平等のシステムっていうのは、嘘をついたシステムなのか。なぜ、封建主義の方が、平等で、今の方が格差があるのかっていうと、一つは指導層の道徳感って言いますか、人間というか、それが悪くなったということを示しているわけですね。これがやっぱり僕は今度の総チェックで非常に強く感じたことですので、断片的ですけど、今日はそのお話をいたしました。